荒牧亮のちょっとそこまで、年末スペシャル。はい、この番組は私弾き語りモンスター荒牧亮が自分の運転で全国各地にライブツアーで行く時に感じてきたこと、見てきたもの、そして食べたものとか、あとはライブの情報とかいろいろね、喋っていきますという番組でございまして、2回目の年末スペシャルを迎えることができております。というわけで、2018年をねいろいろ振り返っていこうかと思うんですけれども、皆様の記憶の中にはどれだけ荒牧のライブが残っているでしょうか。2018年に出会った人たち、そして古くからずっとずっと見守り続けてくれている人たちがたくさんいると思うんですけれども、その中でもこのポッドキャストのねちょっとそこまでを、聞いていただけている方はすごくコアなお客様たちばっかりだと思うんですけれども、そういうねコアな方たちにその何か面白いものを提供できないかなって意外と毎回、撮る前はあれこれ考えてたりします。適当に喋ってるんじゃないんですよっていうことなんですけれども、2018年皆様にとっては、どんな年だったでしょうかね。まあもう私は大阪のことを語るのが一番2018年を表すのにはいいかなと思うんですけれども、まずはね皆さんのね中でこう大きな出来事とかがあったでしょうか。そういうのをちょっとね聞くべきだったなぁなんて今更後悔してたりするんですけれども、なんて言ったってこの番組にはメールが届きませんので、ですね、何個届いたかな、今見てます。明けましておめでとうございますのこのメールは多分ラジオ向けに送っていただいているのかな、いるのかしら。これも含めれば、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 と。少ないですね。年に何週間あるんでしたっけ ?50 何週ぐらいあると思うんですけど、まあ、ほとんどのね、メールが、お一人、お二人の方に送られているっていうね、感じでございますけど、まあ、なんだかとっても寂しい感じではありますけれども、それでも密かに聞いてる方が多いのは、私、ツイキャスで知っています。いろんな人にね、ツイキャスの話を、まあするんですけど、そしたらりょうちゃんのツイキャスって絶対コメント数少ないよねって言われてですね、いやそうなんですよ、なんでですかねみたいな感じで言うんですけど、まああまりにもちょっとラジオっぽいからじゃないかっていう噂も立ちましたけれども、あとは演奏中はね書き込みがないっていうのもありますしね。まあ最近はなかなかにしてこうツイキャスで演奏する機会はないんですけれども、でもポッドキャストはね私が喋りたいことをずっと喋れるすごく貴重な場でもあったりして、まあただね皆様とのコミュニケーションがそんなにリアルタイムに取れるものではないので、だから余計にあれなんでしょうか、少ないんでしょうか。とにかく、今週はというか年末スペシャルのこの1回目はね2018年を振り返っていこうと思います。ではこの曲をもう先に聴いていただきましょう。荒牧亮ダークサイド1より見えない明日。
始め
治療ダークサイド1より見えない明日でございました。なんでこれを選んだか、ピンときてる人はピンときているかな。ですね、本当に2018年は私にとってはもう大阪のワンマンライブを必ず成功させたいっていう気持ちのもとにですね、本当に何度も何度も大阪に通って頑張ったと言っても過言ではないですね。実は2017年の11月にエントリーをしたんだったかな、確かそんなだったと思うんですけど、何にエントリーしたかっていうと、エマージェンザっていうドイツへのね、フェスに出るための挑戦を、していたんですけども、それを大阪会場に設定しまして、それが2月、4月、6月というふうに、予選、準決勝、決勝とあったので、ちょっとこれは、ちょっとワンマンの弾みにもしたいなっていうのもあったし、大阪の会場に無理を言ってエントリーさせてもらったのが始まりです。で、その頃にもうすでにルイードには問い合わせていたような気がします。ちょっと早いんですけど、またちょっとリベンジさせてほしいんですみたいなことをね、話していまして。なんでリベンジになったかっていうと、2016年の9月に、ワンマンライブをね、大阪ルイドでやったんですけど、その時に喉の手術をどうしてもしなきゃいけないぐらい歌が歌えない状態になって、まあ喋れはしたんですよ、その当時もね。全く声が出ないっていうよりは、まあ裏声が出ない、下の音程が出ないっていう状態になってしまって、これはちょっとお客さんに聞いてもらうには、なんだかすごく忍びない歌になっちゃうな、っていう状態で、まあそのままライブを強行してしまったんですよ。で、お客さん的にはすごい今までにない、ぐらいのライブが見れたから面白かったよっていう声もありましたが、やっぱり私の中ではすごく、まあ、ちょっとした完璧主義なので、ちょっとね、不甲斐ないなっていう気持ちが拭えなかったので、次にバンドでワンマンライブをやるときは、できるだけ大阪でやりたいなっていう気持ちがあって。んで、コンテスト系とかにもどんどん挑戦しようっていう気持ちがその時にもあったので、そういう風にね、大阪のルイドにすぐに問い合わせまして、普通はまあ1年ぐらい前から会場っていうのは抑えるんですけど、何せね自分一人でやってますので、どれだけ準備がちゃんとできるのかな、どうなのかなっていうところはちょっと不安ではあったんですけど、でもせっかくだしちょっと、挑戦をもう一回しようということで、でエマージェンザーの時もねすごく私目標をね設定するのは結構臆病で怖かったんですよね。何人に来てほしいっていう風に頭の中では思っていても、実現しなかったらかっこ悪いなみたいなところもあったし、叶わなかったらすごく落ち込んじゃうんじゃないかなっていうのもあったから、すごくなんていうんですかね、自信がなかったので目標を設定するのが怖かったんですけれども、準決勝と予選ですね、予選に関してはギリギリ目標を達成させてもらって、みんながね来てくれたおかげで、でその後も決勝の時はね目標には全然届かなかったんですけれども、それでもたった20分ぐらいのライブなのに本当にたくさんの方が駆けつけてくれて、でそれもすごく手伝ってですね、準優勝っていうね、私初めてじゃないかなと思うんですね、自分の出たコンテストにちゃんと結果を残せたのは初めてじゃないかなって思うんですね。だからすごく意味があったことだなと改めて思います。目標を達成するっていうことがどれだけ嬉しいことかっていうその時も実感したし、これだけすごく緊張するもんなんだなっていうのも思ったし、で、ワンマンライブに向けて路上をね、大阪ではすごくしたんですけども、 まあ、東京だともう本当になかなかにして、あれだけ音を大きく出して、物販広げて、本当はダメなんですよ。これで全部ゲリラでやってるのでね。っていうのをこう、やらせてもらえる環境が、まあ、ダメなんだけど、ギリギリなんか苦情が入るまで、やらせてもらってる感じがあるんですけど、まあ東京だとね、なかなかそれができなくて、私どうしたらいいんだろうってすごい頭を抱えることが多いんですけど、まあ、そういう風に路上もする環境があって、で、大阪にはいくつかこう、なんていうんですかね、荒牧のことをこう、荒牧のライブをどんどんいろんな人に見てもらいたいっていう風に思ってくれる人がたくさんいて、で、それのおかげで、ブッキングとかがね、充実してたりするんですけども、東京だと私なかなかそういうところに行けなくてですね、やっぱり組数も多いし、その分箱も多いし、で、その中でその何かこう、荒牧らしさみたいなのを見せていくぞ、ガンガン行くぞっていう風に、やってもなかなかこう、キャリアが邪魔を、長年やってるからね、キャリアが邪魔したり、なんていうんですかね、あんまり重宝されないなっていう気持ちになることが多くってですね、で、その、ブッキングの箱に気を使わせてしまっているっていう感じがあるのかな。でも、私の中では、なんていうんですかね、すごく、私にそのなんか気を使わなくてもいいから、とにかく、横にも、お客さんにも、横のつながり的にも、ブッキングライブは出たいっていう気持ちがあるんですけど、やっぱりそれがなかなか東京だと、思いとその現実が噛み合わなかったりするので、まあ、もどかしいなって思ってるうちに、大阪のワンマンライブに向けてこう、力を注ごうって決めているので、いた一年だったので、ちょっと東京が、なんか、自分の中では弱くなっちゃってるのかななんて思ったりするんですけれども、まあ、それはそれで置いといて、とにかく2018年は自分がちゃんと納得できる活動をしたいなっていうのがあったので、書き初めをね、2018年の始まりの時にして、多分今年1年を、イメージする漢字を書いてくださいみたいに言われて、挑戦の挑って書いたら、挑むっていう字を書いたら、他の視点者で被っちゃったんですよね。それで、何がいいかなって思って考え巡らせたときに、浮く浮上するの浮くだね。浮くの浮を書いたら、浮気となんかちょっと、浮気も連想できるみたいな思って、もうなんか、あ、全然うまくいかなかったみたいな思ったんですけど。で、なんで挑戦の蝶に挑むっていうのにしたかったかっていうと、今年一年は、思いつくことを大体、全部やりたい。と思った、いろいろ挑戦した一年でして、本当に、昔の私だったらちょっと考えられなかったこともやってみたし、そうですね。例えば、ツイキャスをまあ、毎日はちょっと実現できなかったけど、まあ、プライベートの部分をね、そんなに見せたいタイプではないので、まあ、どうかなって思ったけど、ポコちゃんをはじめ、そういうふうに、私のプライベートの時間も、動画配信に使ってみたりとか。あとは、チェキですね。チェキやってみたりとか、それから、なんだべな。あとなんかね、いろいろやった気がするんだけど、ちょっと、あとブログをちゃんとね、ほぼほぼ毎日書けるように頑張ったりとかも挑戦だったんですよ、実は。あと、ウィークリーマガジンを手書きで毎週書いてみたりとか、メルマガには動画をつけてみたりとかっていうことを、まあやって、見たんですけども、まあ来年からはちょっとそこからまた変化をもたらしていこうかなと思うので、増えるツールもあれば削るツールももちろんあるんですけど、まあそれでもなんかそのなんていうんですかね、面白い、みんなが、すごい面白い、すごいなんか毎週の楽しみにしてくれるとか、毎月の楽しみにしてくれるとかっていうことをなんか、ちょっとでもね、増やせるといいなって思っているので、まあ、なるべく今のやってることを継続したり、拡大させていけたらいいな、なんて思っていたりします。なので、2018年は本当、うまくいかないこともたくさんあっ ったし、なんか今までに抱えたことのないぐらいのなんか嫌な気持ちっていうのも味わったりもしたけど、トータル的に見るとすごく多分今までで一番充実した音楽人生だったんじゃないかなって思います。なので不思議となんか音楽活動に関してはですよ、音楽活動に関しては後悔がない一年だったら、もっとできたのにっていうこともあんまり思わないし、ベストはとりあえず尽くしたかなと思っております。でその結果が11月18日のワンマンライブ100人達成できた結果だと思っていて、100人今まで超えてなかったんだって結構びっくりされるんですけど、もう本当に東京では99人とかね、もう実動ですよ。実際にライブ来てくれた人は99人で、まあ売れてたチケットはね、104枚ぐらいだったんですけど、マジかよ、どうでね、結構ショックでしたね。で、今年もその誕生日ワンマンを開催してみたら、まあ、自分の誕生日当日が嵐になってしまったとか、あと荒牧の研究室の、今年最後の日も流れてしまったり、まあ災害もね多かった一年で、今年の感じも災いだったりして、ちょっとその自分たちの想像を超えるようなことが地球全体で起こっていて、そういう意味ではなんか地球全体規模で考えると自分のやってる行動っていうのはすごくちっぽけな行動だから、何したっていいんじゃないとかって思う時もあるんだけど、それを前向きに捉えると、何したってそんなになんか大きく何かが動いたりっていうことがないな。じゃあ何したって、それこそ積極的にいろいろ動いたって何ら支障ないじゃないかとも捉えられるので、そう考えるとなんかもっと無茶していいんじゃないなんて思ったりもするし、それはなんか今もしねこれを聞いてる人の中で、あっち行ってみようかな、こっち行ってみようかな、どうしようかなって迷ってたりすると、挑戦してみるっていうのは意外と自分の中に大きくなくてもいいんだけど、なんか新たな発見が出てくるんじゃないかなと思って、人生がもっともっと豊かになりそうな気がしますよね。だからね、ただ本当私の中ですごく苦手なことっていうのもあって、それが人間として生きることなんですけどね、当たり前なんだけど、1日っていうのは24時間あってさ、でまあ幸いそれに縛られるような生活を今してなくて、そういう意味ではまあ楽っちゃ楽なんですけど、本当に小学校の頃からそういう24時間っていうものの時間っていうものに、規則正しく守って生きるっていうのが苦手だったもので、まあ良かったですね。そういう仕事についてなくて、絶対精神崩壊してたでしょうからね。だからそういう意味では、まあ今のやっていることがそのままもっともっとその安定よりももっとワクワクするような人生にもっとつなげていきたいななんて思ってたりもするんですけど、だからそうですね、音楽的にも今年1年でだいぶ成長したんじゃないかなとも思うし、ただもうちょっと精神的な部分では成長したいななんて強く思ったり、いやでもちょっと無理じゃないっても思ったり、なんかすごく本当に一年前のことが昨日のようにも思い出せもするんだけど、すっごく昔のようなことなんかのようにも思えて、毎年なんかそんな気もするけど、なんかね不思議な感覚です。毎年こうやってちゃんとしっかり振り返るとすごい不思議な感覚です。だから2019年もね、大きな一つのなんていうんですかね、目標というか、絶対に成功させたいライブがあるので、でもただそれに向けてどうやって動いたらいいかっていうのが皆目見当つかないわけですよ。私の売りって多分ライブだと思うんですけど、路上がどうしてもできないですからね、東京では。まあどうしてでもないもではないけど、やっぱり一回ね逮捕されているので路上で道交法違反でね、書類送検されてるんですよ。まあ罰金はなかったけどね、なんていうの、初犯ってやつですか、知らんけど ねえ、だから、まあ、すごく、まあ、どこ、それはどこでやっても、もう私の指紋は全国どこ行っても、もう、ある意味私が失踪しても探してもらえる状態ではあるんですけど。だからね、だから余計に東京でやるのがちょっと怖いっていうかね、そういうのもありますけれどもね。まあ、ちょっと来年に向けても本当にいろいろ楽しいことをやっていこうと思っておりますので、これからの荒巻に引き続き期待していてほしいなと思います。では、もう一曲ここで聴いていただきましょう。荒巻亮でカラフルより輝いて。
輝いて荒れた道も突き進むような君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばにいるよ、手を伸ばせば届くところにいつだってずっと
量でカラフルより輝いてでしたね。これは大阪ルイードでのワンマンライブの頭、そして一番最後にあったアンコールのダブルアンコールの最後の曲でもありましたね。輝いてを選びました。まあ、急にその私の活動が急激に何かが変わるっていうことは今後ないとは思うんですけど、やっぱりまずは、15周年、来年のね、15周年に向けて、いい音源を作る。そして、いいライブをする。それの もう積み重ねだと思っていますし、いい曲をどんどんどんどん作って、まずね、いい曲がなければいいライブもできませんから、まずね、そこはしっかりずっとずっと継続的にちゃんと自分が納得した上で、今は誰にもお世話になってないですからね、自分が納得した上で自信を持って歌を歌えるという風にしていきたいなと思っております。まあそれが一番最低ラインであり最高ラインでもあるかなと思うので、そのラインとラインの間にはもう無限の可能性が秘めているわけなんですけどもねえ、本当にまあよくライブに来てくださる方と、たまにしか行けないんだけどっていう方ももちろんいらっしゃるんですけど、何度も言いますが、私にとって最高のプレゼントっていうのは、ライブに来てくださることなんですね。だから、本当にお客さんが私にとって宝物であるし、すごく大切な存在でもあるし、多分家族とか恋人とかペットとかっていうのももちろん大事な存在ではあるんですけど、私がこう歌を歌い続けていられるのは、お客さんがいるからなので、やっぱね、その歌、私もし多分歌、今、歌っちゃいけないですよ、とかっていう風にな、歌えないとかってなっちゃったら、どう生きていったらいいか多分分かんなくなっちゃうぐらい大事なものなので、まあそれは幸い、日本が平和で、幸い、そこまでお金に困ってなくて、でもそういう風にさ、それも全部、支えてくれてるのはお客さんだしって考えたらね、神様とかそんなことではなくて本当に大切な存在なので、これをね、どう伝えると一番分かってもらえるかなって思うんですけども、本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですね、ライブに来てくださる方っていうのは。だから余計に行く行く詐欺の人は嫌いなんですでもいつその行く行く詐欺がね、現実になるかわかんないから疑いもしないしね。まあ複雑な気持ちではありますのよ、本当に。でも私がその毎回のライブを手を抜いてないっていうのは来たらわかるし、今後も手を抜くつもりもないし、で手を抜かないためには日々の生活がすごく関わってくるもので、最近会った整体師さんに、ああ、やっぱりアーティストみたいな人って体力勝負でほとんどアスリートっすね、みたいなこと言われてですね。そうなんですよって、やっと分かってもらえる人がいる、みたいな感じでちょっと嬉しかったんですけど、やっぱね、それぐらい気を使うべきところだと思うので、ちょっとそこら辺も身をね、身辺整えて、2019年の、11月の17日に備えて頑張っていこうと思っておりますので、ぜひ、2019年も、楽しみにしておいてください。というわけで、年末スペシャルは、車の音がしないとっても静かなところからお送りいたしました。荒牧亮の、情報はすべてホームページに載っております。あ、その前に、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。メールお待ちしております。どんな内容でも構いませんよ。待ってますよ。そして、荒牧の情報は、ホームページから http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com でございます。もちろん、荒牧亮で検索していただいても大丈夫です。草冠の洗いに巻き場の巻き、決して巻かぬようにお願いいたしますよ。荒ぶる巻き場と覚えていただけたら、まあ荒れ放題とかもね、いろいろありますけど、とにかく巻き場なんだと私が言いたいのはね、ということでございますので、荒巻亮、カタカナで亮でございます。ぜひ検索してみてください。そして、ツイッターのフォロー、そしてなんだ、読者登録とかもいろいろ、 YouTube のチャンネル登録とかいろいろお願い、サポートお願いいたします。というわけで、今年1年聞いてくださいまして本当にありがとうございました。弾き語りモンスターの荒牧亮でした。また来年お会いしましょう。ちょっとそこまで行ってきまーす。まったねー。口果てたとしてやるもん。